集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原です。
進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒にマーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ、昨日は FOMC、 そして先ほど BOE 金融政策会合がありまして、 MPC の会合の中で政策金利は据え置きが発表されました。予想通り政策金 0.5% のまま9対0ということでしたが、ポンドの値動きはそれほど大きくは動いてないですね。
前回一度利上げをして、
はい、
今回はさらなる利上げというのはあまりこう予想している人が少ないので、実際に9対0で据え置きということなので、コンセンサス通りであまり大きな動きがないですね。
ポンドもブレグジット交渉がいろいろとこうね揉めたりなんかしてて、
これはまだ続くんじゃないですかね。
続きそうですか、
そんなに簡単に2週間前の放送でもやりましたけれども、ご紹介しましたけれども、ちょっと時間がかかると思います。
その生産金をどのぐらい払うのかとかね、あとアイルランドのね
国境問題とか、いろんなものが山積みになっているので、そんなに簡単に決着がつくようなものではないということですね。
EU サミットも今まさにその開催されているということ で、
今晩、今朝 FOMC で一応僕も4時に起きたんですが、
早起き
ですよね。年寄りは早いんですよ
で自然に起きちゃったとか
で、一応ドル円下がってたので、もういいやと思って寝たんですけど
安心してっていうことで、
上がってるとちょっと、4時からずっと起きてることに。
西原さんはその FOMC きっかけにそのセルザファクトになるというような、ビューというかシナリオを描いていらっしゃいましたけれども、
そうですね、先週ご紹介したんですが、今日の本編でもご紹介しますけれども、割とその傾向が強い、で今回もその通りになったということですね。
そうですね、このドル円と FOMC に関しましてはまた後半で伺っていくんですが、今夜はまた番組中にもしかしたら ECB 理事会に絡む報道で動く可能性あるでしょうかね。
そうですね、だけど番組が終わってから10時半にドラギ総裁の会見があるので、声明か、その時の方が、動く可能性の方が高い。
じゃあ番組中はそれほど大きく動かないですかね。
動かないでもらいたい、
ということで、放送中に動くと西原さんが放送に集中できなくなっちゃう
ちょっと動けないので番組中はできるだけ動かないでいただきたいと。
それにしましても、もう12月14日ということで、この FOMC が終わるともう年末に向けてそれほど大きなイベントがありませんので、クリスマス休暇に皆さん入っちゃうって考えていいんですかね。
そうですね、ですので、どちらかというともう株なんかはそうですけれども、利益確定乗りが出やすいですね。
でもダウには出てない感じしますけれども、
じわじわ出てるんですだと思うんですが、FOMC が今朝、終わったので、これから、全く利口はないってことはないと思うので、それ以上の買いが出たら下がらないかもしれませんけれども、利益確定はする可能性が高いですね。
日経平均の方はすでにちょっと今週は昨日今日と、マイナス日経だったりなんかしますので、
円高ですからね、少し、
そうですね、この FOMC 受けて円高気味になっているということもあって、あとはちょっと今週火曜日のアラバマの補選が少し日経平均には影響したかなと。本当はダウが影響するべきなんですけど東京市場で打撃っていうのは、
結局その、選挙でドルの終値が重くなったので、円高は、日経平均に響いてしまうので、円高がダウには関係ないので、どうしても日経平均は、かなり相関性が切れたとはいえ円高の感濃度が高いということですね。
このアラバマの補選の結果を受けて、来年に向けての展望ということで、今日の本編でもご解説いただけますので、よろしくお願いいたします。ではこの後シンプル FX プラスからスタートです。さて、 てこのコーナーシンプル FX プラスは西原さんのメルマガでもおなじみ伊藤俊彦さんの伊藤式タイムサイクルを使いまして今後のマーケットを展望していきます。さあ今日のタイムサイクルのテーマは何でしょうか。
はい、ドル円の、今後の行方を探るという意味で、はい、相関性の高い、アメリカの10年債の利回り、
はい、長期国債ですね、アメリカ
の
ね、
そうですね、
はい、
の日足のチャートをご紹介しようと思います。
はい、ユーストリームをご覧の皆様は今、2つのチャートが重なっている図をご覧いただいているんですがどっちがどっちですか。
はい、ローソク足の方が、アメリカの10年債の利回り、
はい、
で、折れ線グラフの方が、ドル円の動きということになります。
はい、こうしてみると同じように動いている感じですね。
はい、相関性がすごく高いので、はい、特に、今年の相関性が非常に高い、うん、ということなので、
はい、
じゃあアメリカの10年債の利回りの、サイクル分析、つまりいつ動いていつまで上がっていつから反落するということですね、うん、
はい、
変化日を探るとドル円の変化日も分かるんじゃないかということですね。
はい、はい、ではこのサイクル分析詳しく解説いただきたいのですが、
はい、今年の一番の変化日、これは、この放送でも、何度かご紹介したんですが一番の変化日は9月の8日、
はい、
北朝鮮の建国記念日の前ですね、
はい、
でドル円がその時に107円の29銭という安値をつけるんですが、
はい、
その時のアメリカの10年債の利回りは 2.016% という安値をつけています。
はい、9月のところ点線で囲んであるところに数字が入ってますね。
そうですね、
はい、
はい、で、これからどのようなサイクルで、じゃあ10年債利回りは動いているのかということだと、小さなサイクルは、3ヶ月サイクルになります。
はい、
で、69日から73日のサイクルでこの、画面を見ていただける方は赤のラインがこう、はい、3ヶ月ごとに安値をつけている
赤の小さい弧を描いているお椀が3つこう4つありますけどだいたいこれが72から69ぐらいのサイクルなんですね。
そうですね、はい、だから3ヶ月ごとに安値をつけている、
うん、
で、もう少し大きなサイクルは、141日、まあ、6ヶ月ですね、
はい、
6ヶ月ごとに、もう少し大きな安値をつけている、
うん、
ということで、
はい、
9月の8日に、アメリカの10年債が安値をつけているそこから3ヶ月69日から73日を、加算すると
カウントすると、
はい、12月の13日から19日ということになります。
まさに、
まさに
今ぐらいの時期、
昨日から来週の火曜日までにドル円が安値をつける可能性が高いというサイクル分析になっているということですね。
はいはい、じゃあ足元は下がるというかボトムをつけるという、 そうですね、その時間帯に今入ってるんですね。
入っているということですね、
はいはい、
だから、まあ、まさしく昨日の113円から落ちてきて、
はい、
ボトムを探しているという、うん、まあ、時間帯に入っていると。
来週19日ぐらいまでは円高のリスクがまだ続く、 ということですね。その後どうなっていくんですか。
その後は、はい、ボトムをつけた後は上がるんですけれども、じゃあ、高値のサイクルを今度は見てみます。
はい、
10年債の利回りは、高値をつけたのが昨年の、12月15日
一番左側の点線の中です。
左側ですね。で、まさしく、今日と同じように FOMC が利上げをした日、
はい、
その日にドル円は118円の67円という高値をつけるんですが、
はい、
今日の主役は10年債利回りなので、はい、その時の、同じ日に 2.641% という高値をつけます。
はい、
で伊藤さんのサイクル分析だとここを使わないで、サイクルがきれいに合うのが12月の27日の 2.576% というところを起点に、
うん、
それから小さなサイクルは3ヶ月ごとに高値をつけていると。
これも69から71
日ですね。
ですね、はい。
で、大きなサイクルは6ヶ月139から141日のサイクルをつけると、
うん、
次の高値が、来年の1月の11日から、22日に高値をつける、うん、というサイクルになるので、
はいはい、
まとめると、今週の、昨日から来週の火曜日までにドル円は安値をつけて、
はい、
半投資始めて、
はい、
その高値をつけるとき10年債の利回りにつれてドル円が高値をつけるのが来月の11日から22日の間に高値をつけるのではないか というのが伊藤さんのサイクル分析になります。
はい、サイクル日柄分析で、はい、まずは今足元の円高はおおよそ来週の19日ぐらいまでの期間、そしてその後反転して上昇して、ドル高になるであろう、そのトップアウトが来年1月11日から22日ぐらいまでの期間、
そうですね、
ここを目指して、はい、ドル高になっていくのではないかというサイクル分析ですね、はい、さあ西原さんはこれと同じ視点なのかどうか、この後のコーナーで西原さんのお考えも伺っていきたいと思います。ただいまご紹介しました伊藤式タイムサイクル、詳細はメールマガジンシンプル FX プラスで配信中です。またポータルサイトイーグル FX でも ご確認いただけます。詳しくはラジオ日経集まれトレーダーシンプル FX トレードのブログをご覧ください。さてここからは西原浩一の視点ということで、西原さんはじゃあドル円相場ここからどう見ているのということを伺っていきます。
はい、ずっと先週もそうですけれども、今月の一番重要なところは、FOMC、
はい、
本日の東京時間の、4時に、はい、発表になったんですけれども、はい、発表の内容としては、25ベーシス 0.25% の利上げをしていると。でこれまでの、パターンを、確認しますと、
はい、
まあ、ユーストリームをご覧の方はチャートを見ていただきたいんですが、
はい、
まず、過去4回 FOMC が利上げをするんですけれども、
はい、
その間の3回同じことをやっていると。
同じことっていうか同じ値動きだった、値動きをしているということです
ね。
はい、
2015年の2年前に初めて、FOMC が利上げを決定するときは、
はい、
それに合わせて、ドル円が上昇するんですね、
はい、
で上昇して、利上げ後に、ドル円は下落するんですけれども、
はい、
その後の1ヶ月は、
はい、
3% 強 3.2% 下落していると。
もう2015年最初の利上げの時は、FOMC 発表までにドル高で、その後 3.2% 下がっちゃったということですね。はい、
で、昨年の12月、これも、0.25% の利上げ、
はい、
まあ、それまで118円の66銭まで上がるんですけれども、はい、発表後、1ヶ月で、3.2% 同じ率だけ下がったと。
あら本当に同じ、大体同じぐらいで1ヶ月で下がってしまったん
で、ね、
はい、
で、今年の3月、
はい、
まあ、これはあの僕も同じようなことをしたんですけれども、3月の利上げの時は、同じようにドル円は上がるんだろうと。で同じようにドル円は上がりまして、
はい、
3月の利上げ後は1ヶ月で 3.9%、はい、3.2% では 3.9%
4% 近く、
うん、下落しているということですね、はい。でこれの平均値を取ると、
はい、
3.5% ぐらい利上げ、利上げ後、
はい、
1ヶ月落ちる可能性があると、
はい。
で、昨日113円の50銭の時に、まあ、FOMC の発表があったので、そこから 3.5% というと計算値では109円の50まで落ちる可能性があるのではないかというのが、まあ、これまでの利上げ後の動きを見るとそういう計算もできるということですね、
はい。同じ比率下がるという計算に立てば、
立てばですね、まあ、これは一つの目処で
100兆円割れもあり得るかなと、はい、
ということですね、まあ、あとはあの、高値と安値、まあ、ちょっと今日持ってきてないんですが、111円というのは、直近の高値と安値の 50% 戻しになって、
はい、
2週間前にご紹介したんですが、そこがなかなか割れていないので、そこが、クリアに割れないと伊藤さんのおっしゃるように、反発する可能性もあるんですが、
はい、
そこを割り込むと、しばらく、3.5% ぐらいの下落まで続いてしまう可能性があると。
西原さんのこの計算というのは、まあ、値幅の計算ですよね、伊藤さんはそのサイクルの、まあ、日柄の計算ですよね、西原さんは109円50というのをどのぐらいの期間で取りに行くと、1ヶ月ということですか、このこれまで の, この過去の3回の経験則に、
まあ、あのそれだけではない、これはメドでご紹介してるんですが、うんうん、僕はちょっと来年もう少し、
はい、
ドル円の上値が重いんじゃないかなという当面思っているのは、
はい、
昨日同じように、
はい、
ちょっとアメリカでニュースがあって、アメリカのアラバマ州というところがあるんですけれども、はい、まあ、そこで、上院の補欠選挙が ありましたと。
はい、なんか注目だったみたいですね。
そうなんですね。これは東京時間にあったので僕も張り付いて見てたんですけれども、はい、でアラバマ州というのはレッドステージと言われて、まあ、共和党が強いところ、
はい、
で、まあ、ここが1993年ぐらいから負けていないんですね。ずっと共和党が取っていると。
あ、そう、そんなに長い間共和党のまあ強力な地盤のエリアだったということですね。はい、
でそこに、で今回、選挙に出た方がロイ・ムーアさんという方が出ているんですが、はい、その方が、少しあの、まあ、老いたをしたというのが40年ぐらい前に老いたをしたというかセクハラ問題で、ちょっとまあ共和党なのにレッドステージの州なのにまあ、彼がセクハラ問題で、まあ、問題になっているということ
ですね。過去のセクハラ問題、
もう40年も前のことですね。
それを今、うん、ほじくり返されて、
まあ、政治家なんでいろいろあるんだと思うんですよね。
今ちょっとアメリカってその機運が
高い
ですね、高いですね。ハリウッドとか、はい、映画とかそっちモデルとかね、あの辺もそのセクハラが相当告発されて、うん、
しかも結構昔のこともほじくり返されて、
その流れがちょっとこっちも影響してるんですね。セクハラっていうともうみんなもう許すまじみたいになってるんですね。
そうですね。だから、はい、本当はこの州って圧倒的にレッドステージなんで、共和党が勝つはずなんですが、でこの州で、結局負けてしまったんですね。
で結構接戦だったみたいですけどね。
途中あ大丈夫かなと思ったんですが、うん、負けてしまって、でこの選挙で結構重要で、はい、ここのタイトルにもありますように、これトランプさんのトランプ大統領のコメントなんですが、まあ、応援に回った時に外に出て、まあ、ロイムーアに僕のことを聞いているよりも早く投票してくれと。で、はい、今共和党は、上院で1議席も失う余裕はないので、はい、投票してくれと言って頑張ってやったんですが、実は、1議席落としてしまった、
はい、となると何が起こるんですか、これ。
何が起こるかというと、これ来年あのイミグレーションとか移民問題とか、
はい、
決めなければいけない問題が満載にされているんですけれども、はい、今現在は、52、共和党が上院は52で民主党は48だったんですけれども、
はい、
ムーアさんが負けてしまったので、上院議席が共和党が51で民主党は49ということになるんですが、何かを通そうとすると、
はい、
1名造反者が出ても、まあ、これ実はオバマケアの時に、
うん、
マケインさんが、まあ、造反したことによってできなかったんですね、うん、トランプさん、
うん、
で今共和党が51で民主党が49だと1名造反者が出てもまだ大丈夫なんです、
はい、
1名だと、共和党の、共和党じゃない副大統領のペンスさんが投票権を持っているので、
はい、
当然共和党に
まあ、投票するので、そうですよね、副大統領ですから、
まだ大丈夫なんですけれども、はい、仮に2名造反が出てしまうと、
はい、
ひっくり返ってしまうので、
はい、
法案が通らないんですね、
はい、
ということは、今年いろんなことを言われて、まあ、例えばトランプさんは大統領権限でやることは全てやったと、
うん、
かといって法案は1個も通ってないんですけれども、今回こう税制のことで、
はい、
来週両院で税制改革が通ると思うんですけれども、これでやっと一つ通して、
はいはい、
で来年は中間選挙があるんですが、中間選挙に向けてこういろんな法案を通していかないといけないんですけれども、
はい、
今回、アラバマ州で票を落としたことによって、来年の、法案を通すのがかなり厳しいことになる、
はい、
ということなので、これは少なくともドルにとってはあまりいい話ではないということですね、
はい、そうするとちょっと、はい、来年あんまりドル高になるイメージがないと、
ちょっと これの、法案がどんどん進んでいかないということも考えると、ちょっとドルの上値はもう一段重くなってくる可能性が高くなったんじゃないかなというふうに考えています。
はい、それにしましても今ダウ平均はさらに史上最高値更新なので、
うん、
まあ、税制改革法案は、一本化には合意したという報道が今朝方流れてきまして、来週22日までには採決されるだろうということで、うん、これを今足元は評価してるんですかね。意外に早く税制改革法案はなんとか通せると、
うん、これはだけど別に何も変わったことではなくて、うん、トランプさんは先月からクリスマス前までに通すと言っていたので、そのままなんですけれども、今回この 民主党共和党が負けたことによって、はい、民主党を中心に急がないといけないというような揶揄、うんもされているんですけれども、うん実際にこの新しく決まった民主党の方が、議会に入るのが1月の、
3日ですかね、
ですよね、はい、だから民主党は、そんなに急がなくても来月やれという意見もあってそれ来月やったら厳しいことになるので
そうそうそう
だから慌ててクリスマス前にやるんだろうと言われているんですが実はそんなことはなくて決まったようにやってるだけなんですよ、ね、トランプさん、うん
はい、
クリスマス前までに決めると言ってクリスマス前までに決めたと、
はい、
で今更それをこうダウがダウ平均が評価することではないと思うんですが一応その今回の FOMC でも決まって実際にこう来週税制改革が決まると利益確定の売りが株にも入る可能性が高いと
今は史上最高値更新ですがいよいよ採決されると来週こそセルザファクトが米株にも出てくるかな、
まあ、そうですねまあ、そんなに急落するわけじゃないんですけど、
うんうん、
クリスマス前にどうしても利食いが出ると思うので、
はい
まあ、その時に、まあ、利益確定の売りが株にも出るんじゃないかということですがこれはどちらかというとドルに関するお話でドルの頭が重くなるんじゃないかというふうに思っています、
はい、このアラバマ補選の結果が出たのは、まあ、火曜日の東京時間でした日経平均は109円安ということでかなり大きく下げまして、ね今日も、63円安ということで、随分こう2日続けて日本株は安い米株は史上最高値更新というのはやっぱり為替の影響が
為替の影響ですねじわじわと円高になっているので、うんまあ、ダウ平均は円高は関係ないんですけれども日経平均もなんだかと言いながら、ドル円が上がってもあまりついてこないんですけれども円高になるとやっぱりちょっと足を引っ張られるという感じですね、
はい、じゃあ来年以降、はい、この、共和党51対民主党49によっていろいろ法案通りにくくなるということは、金利も上がりにくい、ドルも強くなりにくいというリスク要因であるということですね、
そうですね、はい、
はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダーシンプル FX トレード
FP ネットは10年以上前 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則博さん、伊藤俊彦さんの4人の元チーフディーラーが投資助言を行っています。中でもマーフィーこと正木俊彦さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX と CFD のポータルサイトイーグル FX があります。イーグル FX では4人の元チーフディーラーをはじめ各分野一流の執筆陣が情報提供を多くのトレーダーに支持されています。中でもユニークなのは為替ディーラー物語です。為替ディーラー物語は現在の相場と連動して相場を解説、物語仕立てで実践的に今の相場を知ることができます。詳しくはポータルサイトイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。 FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には為替の変動などによる損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては契約説明書類をよくお読みの上ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダーシンプル FX トレード。
さてここからはシンプル FX トレード掲示板ですが今日の掲示板はまさしく掲示板に掲げたいというとっておきの情報があるようですね。
とっておきなんでしょうか、まあ、依頼されたというか、
はい
はい、いつも掲示板では皆さんからいただいた、ご質問に答えるということで、
はい、
ご紹介しているんですけれども、本日の掲示板は、
とてもいい本がこれから出るということ
で、ね、
ご紹介です、
はいはい、シンプル FX トレードは、
はい、
私西原浩一と、あと2名の
竹内則博さんと田向さん
という方が、
はい、ひろゆきさん、
執筆してるサポートしていただいてるんですけれども、はい、そのうちの一人の田向さんが、
はい、
これも2冊目の本になるんですけれども、はい、12月の27日に発売になるということで まあ、FP ネットで執筆している方は僕もそうですけれども、銀行のチーフディーラー出身の人が多いんですけれども、はい、田向さんはまあ個人投資家なんですけれども、個人投資家でももう10年ぐらい為替をやっていて、はい、まあ、個人投資家目線で、はい、僕のセミナー等も助けていただいているんですけれども、はい、まあ、彼が、まあ、例えばこうな奥勝てるとか、はい、そういう内容を書いているわけではないんですが、はい、まあ、1日2回のチャートチェックで、まあ、大きくは勝たないんですけれども、兼業の方が確実に、儲かる、確実に儲かるというのはおかしいですね、
手堅く、
はい、確実にというのはちょっと問題あるので、手堅く勝てる方法を、まあ、いろいろ、試行錯誤して、それを皆さんにご紹介している本ということなので、
はい、
皆さんのご、うん、ご参考になるんじゃないかと思って、
ご紹介
させていただこうと思います、
は
い、
で現在予約受付開始しているということですので、ぜひ1日2回のチャートチェックで手堅く勝てる兼業 FX、 これで検索して予約していただければ、
田向さんが泣いて喜ぶと思うので、ぜひ予約してあげてください、
はい、ぜひお手に取ってお読みいただければと思います。時計の針は9時56分回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間ですが、もう FOMC、BOE、今日のまあ ECB と過ぎると、年末に向けてはどんなところがポイントになるんでしょうね。
まあ、FOMC が終わると、うん、もうクリスマスかなと思ってしまうんですが、
うん、
来週はさすがにこういろいろ、こちらに、日銀の金融政策とか来週あるんですけれども、さすがにこう来週はクリスマス休暇に入ってしまうので、
はい、
まあ、どちらかというと、まあ、利益を確定して、収益をまとめてディーラーは、クリスマスまではお休みするという期間に入るので、まあ、来週はあまりこう大きな動きはない、基本的にはない、
うん、
かといって流動性が悪いので、
はい、
もし何かのニュースがあると大きく動くリスクはあるですね、
うん、流動性がまあないというか、マーケット薄くなると値段が出会わないからこう飛びやすくなるということですね。はい、
まあ、逆に言うと来週終わると再来週は我々日本人ということはないですね、日本に住んでいる方は割とこうお正月に向けてゆっくりするんですけれども、海外勢はこう最後の週というのは逆に新年に向けてトレードを開始してしまうので、
はい、
来週休んで再来週から始まるというちょっと日本サイドと逆の動きになるんですけれども、
はい、
それはちょっと考えて頭に入れていただいた方がいいかなと。
最終週は逆に海外勢は
やる気満々、
ニューイヤーマネーということが入ってくる可能性があるということ で、
そうです、ね、来週は全くやる気がない、
はい、来週はもうお休みでしょうということです、はい、というわけでここまでのお相手は
シンプル FX トレードの西原浩一、
そして大橋ロコでお送りしました。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。